瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。11月も終わりに近づき、朝晩は冷え込み、暖房器具を使い始めている方も多いと思います。空気が乾燥するこの時期は火の取り扱いに注意しなければいけませんよね。今日はいざという時に皆さんの大切な命を火災から守ってくれるものについて、瀬戸市消防本部の鈴木さんに教えていただきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて鈴木さん、いざという時に火災から命を守ってくれるものというのは何でしょうか？
はい、それはズバリ住宅用火災警報器です。家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。火災が発生したときは目で煙や炎を見たり、鼻で焦げ臭い匂いを感じたり、耳でパチパチという音を感じたりと、五感によって気づくことがほとんどだと思います。ではどのような火災が起こると逃げ遅れが発生するのでしょうか？
火災発生して逃げ遅れが発生するときですよね。五感が働かないときということは、寝ているときな気がしますが。
そうです、寝ているとき、それに仕切られた部屋などで物事に集中しているときなどは火災に気づくのがどうしても遅れてしまいます。気づくのが遅れると逃げることが難しくなってしまいます。瀬戸市の火災予防条例でこの住宅用火災警報器の設置が義務付けられている場所は、すべての寝室と2階に寝室がある場合は階段の天井付近となります。これらの場所に煙式の住宅用火災警報器を設置しなければいけません。これは火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれるものです。機器本体を天井や壁に設置するだけで機能を発揮してくれます。
それは心強いですね。住宅用火災警報器が実際に活躍したことはこの瀬戸市内ではあるんでしょうか？
瀬戸市内で住宅用火災警報器が活躍した事案は何件かありますが、その中の一つを今日はご紹介します。
はい、
以前市内の一人暮らしの高齢者の住宅で深夜就寝中に火事ですという警報の音で目が覚め、リビングへ行くとこたつ付近から天井へ届くくらいの火が見え、部屋中に黒い煙が充満していたため、玄関から助けを呼ぶと同時に台所の水道から鍋や桶を使って水をかけ、近くにあった膝掛けをかぶせ消火できた火災が発生しており、住宅用火災警報器のおかげで大事には至りませんでした。火災はほんの少しの油断や忘れから起こってしまうことが多いです。もし住宅用火災警報器が設置されておらず気づかなかったら、取り返しのつかない火災になっていたかもしれないと思うと本当に怖いですよね。
そうですよね。忘れや油断があってはいけないんですが、本当にいざという時のためには住宅用火災警報器必要なものですね。
はい、その通りなんです。火災の炎や煙は想像以上の速さで私たちに迫ってきます。炎から逃げることはもちろんですが、煙にも注意が必要です。煙は炎より広がるスピードが速く、火災で発生した煙はその熱によって空気より軽くなり、まず上昇を始めます。そして天井などに突き当たると今度は横方向に広がります。煙の色も最初のうちは白い煙ですが、燃焼が進むにつれて黄色、黒色と変化していきます。黒い煙になるとほとんど周りが見えなくなり、 自宅でも避難が難しくなってしまいます。また煙には一酸化炭素などの有毒ガスが含まれており、吸うと体の自由が効かなくなり、高濃度の一酸化炭素を吸い込んだ場合は一呼吸で意識を失って倒れてしまいます。火災の発生をいち早く察知し次の動作に移る。そのために住宅用火災警報器は大変有効なのです。
なるほど。住宅用火災警報器本当に頼りになりますね。天井や壁に設置するだけでこんなにも頼りになるということであれば、もう皆さんすでにしっかり取り付けているんではないでしょうか。
実はそれがそうでもないんですよ。残念ながら全てのお宅につけていただけていないというのが現状です。取り付けされている場合でも正しい位置に設置されていないということもあります。
そうなんですね。それはもったいないことですよね。でもまずなんですが、ついていないという方、まずはどうすればいいでしょうか。
はい、そうですね。すぐにでもお近くのホームセンター、家電量販店、町の電気屋さん、消火器や非常ベルを設置することができる消防設備屋さんといったところで購入していただきたいと思います。町の電気屋さん、一部の家電量販店、消防設備屋さんでは有料で取り付けまで行ってくれることもありますので、まずはお店に相談していただけると良いかと思います。市内のお店には消防本部から住宅用火災警報器に関する協力がお願いしてありますので、話もスムーズに進むかと思います。
はい、住宅用火災警報器、これって自分でも取り付けられるものなんでしょうか。
はい、簡単に取り付けできます。2本程度のネジで天井や壁の上の方に取り付けるだけですので、脚立に乗ってドライバーを使える方なら誰でも取り付けられると思います。
はい、わかりました。そして正しい位置に設置というお話もありましたが、これはどういうことでしょうか。
はい、はじめにお伝えしましたが、逃げ遅れは寝ているときに最も陥りやすいですので、すべての寝室に必ず住宅用火災警報器を取り付けなければいけません。その他、2階に寝室がある場合はお家の中で最初に煙がたまる場所である階段の天井付近にも取り付ける必要があります。
わかりました。でしたら、じゃあこの今お聞きした正しい場所に設置しているという方は問題なしということですね。
はい、問題ありませんと言いたいところですが、実はきちんと取り付けているお宅にも大きな課題があるんです、住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年と言われています。つまり義務になった13年前に取り付けていただいた方は電池の寿命がすでに来ているということになります。また設置してから10年以上経過している警報器は本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換をお勧めしています。
そうなんですね。これは注意しなければいけませんよね。ご高齢の方も多い瀬戸市内ですから、ご高齢の方どうしてもね、避難に時間もかかってしまいます。あらかじめ住宅用火災警報器を正しい位置に設置して、そしてちゃんと電池の寿命が切れていないのか確認しておくということ、これ本当に重要なことですね。
そうですね。ぜひこのお話を広げていただき、少しでも適切な取り付けと取り替えを行っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。火災から命を守ってくれるものということで、住宅用火災警報器についてお伺いしました。住宅用火災警報器、しっかり決められた場所につけられているのか、またさらに電池の寿命は来ていないのか、ぜひ確認してください。さあ、それでは鈴木さん、最後にあれお願いします。
チャット付け代官、住宅用火災警報器、ご自分の命を守る大切なことです。皆様ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は瀬戸市消防本部鈴木さんに、住宅用火災警報器設置が重要だというお話をお伺いしました。ありがとうございました。